今日のカフェテラスのゲストをお迎えしているのは社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞ今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生をお迎えして豊かな第三の人生の進めということで、はいはい、まあ、人生100年時代を迎えました。はい、60歳代後半から70代80代90代老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント心理学の面から紐解いていただきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今まで第三の人生を豊かな、まあ、豊かな第三の人生の進めというテーマで、
はい、
まあ、第三の人生を豊かなものにするためにはということで、まあ、大雑把な言い方をしますと、まず一つ目は前向きに生きるとか、
はい、
それから積極的に生きるといったようなことを、はい、まあ、中心に話をしてきましたですよね。
はい、
それからもう一つは生きがいがあること。
あ、はい、
まあ、前向きに生きる生きがいがある。この二つが、豊かな人生を、楽しい人生を、
はい、
積極的な人生を送るためにはという話をしてきたんですけれどもね。この二つのことを、まあ、呪縛のように繰り返されますとね、
はい、
分かっているけれども私は無理という人も中にはいらっしゃると思う。かなりの人がいらっしゃるかもしれませんよね。で、そういう人にとっては、まあ、無理にその前向きに生きるということをするのは、うんうん、かえってストレスになるというのかな、はいはい、そういうこともありますよね。で、もともと積極的な人とか、
はい、
あるいは性格的に前向きな人というのは、もうこの前向きに生きるとか生きがいがあることということを話すと我が家を得たりで、ますます元気が出てきます。その通りですということになりますけどもね。ですからこの辺でちょっと立ち止まってみて、先ほど言いましたように前向きにとか生きがいを持って頑張ってということが分かってるけども、どうしても私は苦手だという人も中にはいらっしゃいますよね。
はい、そうですね。
だからそういう人のこともちょっと一度立ち止まってみて考えてみたいと思うんですよね。
はいはいは
い、で、前向きにと言われても、先ほど言いましたように性格的にどうもそうなれない人もいらっしゃいますし、
はい、
そうではなくって、むしろその昔は良かったというその昔話、年を取るほど昔話をよくする人がありますよね。まあ私もそういう傾向がありますけども、
はいはい、
このよく昔は良かったというのは、まあ、年寄りになった証拠だという人もありますけども、はい、あの人は昔話ばかりすると、まあ、そんなことも周りの人は言う人もありますよね。で、昔話をするというのはむしろ年を重ねた人間にとってはね、ある意味では豊かさとか元気の源になっていると言えるかもしれませんわ。
う
ん、
そうですね。
で、特にその前向きになれない人というのは後ろを振り返って、
はい、
そこで安定というのかな、生きがいというのか、そんなものを探そうとすることもありますよね。はい、で、年を重ねるにつれて多くの人は、まあ、生きる力も萎えてきますし、生きていくこととする、生きていこうとするというかな、まあ、生きることそのことの気力もだんだんと萎えてきますよね。
うん、
で、もっと年を重ねてくると、はい、体が言うことを聞かなくなる。
そうですね。
で、何の楽しみもありませんわというような状態にだんだんと近づいてきますよ、うん、普通、かなりの人はね。
うん、
で、そうなる前にというのか、あるいはそういう状態になりますと、そのマイナスの感情が次第に増えてきまして、耳も聞こえなくなりますし、何回でも、って聞き直すというようなこともありますよね。
物も見づらくなってきますからね。
なりますもんね。
そうですね。
で、そんな中にあって自分をどう励ますかということが問題になってくるということですよね。
はい、
そこで先ほどから繰り返し言ってますように、メディアをはじめとして、よく言われるのが、私も今までこんなことを、まあ、一般的にも言われるので言ってきましたけど、例えばボランティア活動などに参加をして、はい、なるべく積極的に他人と接するようにしましょうとか、
はい、
あるいはカラオケとか団体旅行などレクリエーションを生活の中に取り入れましょうとかね、はい、よく言われますよね。
はい、そうですね。
それからウォーキング、はい、あるいは体操を習慣づけて体を動かすと、まあ、体力を衰えないように防ぐということもよく言われますよね。はい、
うん、
それからもう一つはいろんなことに好奇心を持つ、私もよく言ってきましたけど、はい、好奇心を持つこと、はい、といったようなことね。で、あの冗談半分に年を取ってくると教育と教養が必要だという話ね、
はいはい、
教育ところがある、はい、教養があるという、こういうのが人と接するとか出かけるということが非常にいいんだと言われますわ、
はい、
でところがですわ、私がよく話題に挙げるその作家の五木寛之さんは、
はい、
こういう考えに懐疑的だというふうに、うん、あのいろんな文章の中で言ってらっしゃるんですね。今日もちょっと紹介したいと思うんですが、
はい、
孤独のすすめという本の中にもそういうことが書いてありますわ、
はい、
この本またきちっと紹介したいと思いますけどね、
はいはい、
あのやっぱりそういう前向きに積極的にということに対して懐疑的だという人も、
うん、
著名人の中にはいらっしゃいますよね、で、伊豆木さんはね、
はい、
世の中には人とコミュニケーションを取るのが苦手な人もそれは確かにいらっしゃいますし ね、はい、
ですね、
それからカラオケがどうも好きになれないという人もいらっしゃいますし、
ね、
出かけるのが困難な人もいらっしゃいますわね。だからそういう人に積極的になれとか前向きになれというのはむしろ、まあ、いわば残酷なというのかな話になりますというふうに五木さんもおっしゃってますわ、もうこんなもん残酷な話や、ということになりますね。で時々はテレビなんかでよく90何歳でもジョギングをしている人とか、
はいはい、
登山をやっている人なんかよく出ますよね。
そう
そうですね。でそういう人を取り上げられるけれども、あるいは逆に言いますとね、
うん、
非常にそういう力体力のある人、あるいは積極的な人はまれだから、珍しい存在だからニュースになりテレビで取り上げられるんですよね。
そうそうそうそう、
みんながみんなそうはいけない、いかないということですよね。
ワンちゃんが人を噛んでもニュースにならないけど、人がワンちゃんを噛むとニュースになるという、
そういうことですよね。でもともと積極的な人とか好奇心旺盛な人は良いとしても、そうでない人にとっては、まあ、ストレスになったり、あるいは中には自己嫌悪に陥ってしまうということもあります。いや、ね、でかなりの人というのか、かなりの人は高齢になってから、まあ、青春のようなとか青年のような生き方は無理だというのが、まあ、本音だと思うんです、でそこで第三の人生を前向きに積極的に生きることが増えてだという人にとっては、
はい、
まあ、ホッとするというのか安堵するというのかな、そういう考えを示してくれるのが今も何回も引用しているその作家の五木寛之さんですわ、
はいはい、
でその五木さんの考えを紹介しますとね、
はい、
これは五木さんの著書で、あの2017年に中央公論新社から出されたこの、孤独のすすめ、
はい、
人生後半の生き方という本があるんです、この本740円プラス税金の本なんですけどね、あの文庫本ですよね、これのコピーをねもうちょっと紹介しますとね、こんなことが書いてありますわ。孤独のすすめ人生後半の生き方からちょっと読んでみますとね、高齢者なのに青春のような生き方をしろと言われてもそれは無理です。だとすれば後ろを振り返り一人静かに孤独を楽しみながら思い出を咀嚼した方がよっぽどいい、回想というのはその物を運ぶ回想ではなしに過去のことを懐かしく思い出す、この回想ですね、回想は誰にも迷惑をかけないし、お金もかかりません、そりゃそうですよね、繰り返し昔の楽しかりし日を回想してそれを習慣にする、そうするとそのことで錆びついた思い出の引き出しが開くようになって、次から次へと懐かしい記憶が蘇ってくるようになる、まあそれはそういうことが言えると思いますわ。
そうですね、
はたからは何もしていないように見えても実はそれは非常にアクティブな時間ではないでしょうか。
そうですね、
で孤独を楽しみながらの人生は決して捨てたものではありません、それどころか月瀬の喜びに満ちた生き生きした時間でもあるのです、まあ、そういうことを、この孤独のすすめの中に書いてあるんですよね、 まあ、五木さんのこの考えを参考にしてみますとね、その第三の人生を豊かなものにするにはいろいろあるということですね。前向きに積極的だけではなしにね、
はい、
でその人には適切なというのか、その人に適切な生き方があると思うんですよね、うん、その人らしい生き方というのかな、
はい、
で五木さんはその車の運転に例えてね、
はい、
あのこんなこともおっしゃってます。若い間はスピードを、車に乗ったらスピード出しますが、うん、スピードを出すのが生きがいであったけれども、高齢になるとシフトダウン、
うん、
してスピードを落とすということ、はい、ただしそのシフトブレーキでスピードを落とすんではなしに、エンジンの回転を上げながら、あの昔のあのなんていうのか、チェンジのように、
はい、
5速から、はい、マニュアルの車ですね、5速から4速、4速から3速というふうに、
はいはい、
エンジンの回転を上げながら落としていくというね、だからスピードは出してないけどもエンジンは動いてるという、さっきの話と一緒で、はい、旗から見たら何もしていないようだけれども、
うん、
あの心は結構
頭の中もすごいですよね、動いてる
という、そういう状態ですよね。そういうふうに、まあ、自然にスピードを制御するという、そういう生き方が、これがあの、まあ、高齢者の生き方なんだということですね、で孤独のすすめという本の中にね、
はい、
五木さんは人間は年を重ねれば重ねるほど孤独になるというふうに、
うん、
その孤独だからこそ豊かに生きられると、うん、そういうふうに実感する気持ちが強くなると述べてらっしゃいますわ、
はい、うん、
これまた一回機会があったら孤独の話をしてみたいと思うんですけど ね、孤独と孤立とどう違うのかとかね、
はい、
なんか理屈みたいなこと言いますけど、また一回ちょっと取り上げてみたいと思うんですけど ね、その前向きにとか積極的にとは違った豊かな生活もあると、
はい、
まあ、こういうことが言えると思うんですよね、
うんうん、
でなかなかこれも面白い本だと思うので、また機会があったら読んでいただきたいと思いますが、もっと言いますと、五木寛之著、
はい、
孤独のすすめで、サブタイトルが、副題が人生後半の生き方という本です、
はい、
中央公論新社から出た、2017年に出ております、
はい、
これを読むと、その積極的にあるいはその、うん、前向きに生きられない、どうも苦手だという人にとっては参考になる、
は
い、
ね、
豊か、ある意味また別の豊かな生き方ができるという、
そうですね、
そういう本ですね。
この回想するっていうのは、
はい、
あの今実は私あのちょこちょこと毎日どこかを片付けてるんですよ、はい、
そうですか、
そうするとね、うん、出てくるんですよ、その同窓会に行った写真とか、
はいはい、
昔の友人とのやり取りの手紙とか、
はい、
しばしそれを読んでると、はい、あの五木さんがおっしゃったように生き生きとその時の自分が出てきて、
とっても、ね、結構頭の中が回転してますよね、それでね、
すごいそうです、で、あの気持ちがこう華やいてきます、
そうですよね、
えー、
だから確かにそういう豊かな生き方もできるということですよね。
そうですね、決してその積極的にあの外から見たらあのどこにも出かけてないじゃないとなるかもしれないけど、
そうそう、何もしていないようだけれども、ね、
そうなんです、椅子にじっと座ってるだけですけど、
確かにお金もかかりませんし、誰にも迷惑をかけない、
そ、 、はい、
その頭の回転のさせ方というのかな、
ね、
豊かな生き方の一つですよ ね、
ね、そんな時に当時聞いていらした音楽なんかを聞いていくと、もっともっとまたその時に戻っていけそうな気もしますしね。
そうですね、だから積極的にというか外へ出て人と接することだけではなしに、こういう生きがいもありますよということは、まあ参考になりますよね。
そうですね、
で後半またこの続きをもうちょっとしてみたいと思います。
わかりました、じゃあちょっとここで一曲皆さんと一緒に音楽聴いていきましょう、はい、豊かな第三の人生のすすめと題して、社会心理学ご専門の大前守先生にお話をいただいてます。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
何しろ人生100年時代と言いましたら、本当にあの会社を卒業されてから、
はいはい、
お子さんが育ってから本当にまだまだご自分の動きというのは十分にできる時間はありますよね、
はいはい、
その過ごし方っていうので、今日はまあ、孤独のすすめという五木寛之さんの、はい、ただね先生ね、今ふっと思ったら、私もさっきその片付けるときに懐かしいのが出てきた、はいはい、あえて一人でしようじゃなくって、
はい、そう、
結果あ今日一人だったっていうってことで、別に孤独っていうなんかね、はい、言葉があの 持ってるイメージとは違う。
そうですね。
すごく自分の中では積極的な時間で片付いたしっていう。
なんかね、はい、孤独死という言葉もあるようにマイナスなイメージが多いですけどね。孤独を愛するという生き方もできるっていう人もあるんですよ ね、はい、ね。
だから一人の時間という表現がいいかもしれませんね。そうですね、もしかしたらね、
はい。でその前半にはそのボランティア活動しなさいとかカラオケとか団体旅行に行きなさいとか、はい、ウォーキングしなさいとかいろんな好奇心を持ちなさいというその前向きな生き方だけではなくちにもっと違う生き方もできますよ、ね、豊かな生き方もできますよという例を挙げてるんですけど ね、はい、
そうですね。
こんな本もねもう一つ紹介したいと思うんですけどね。あ、はい、何でしょうか。あの保坂隆という人がね、
はい、
2020年に出版された本ですけど、
はい、
精神科のお医者さんですねこの人、
はい、
精神科医が教える60歳からの人生を楽しむ孤独力、うん、孤独の力、孤独力、
はい、
60歳からの人生を楽しむ孤独力で、この人もやっぱり孤独というのは決して悪いことではないという言い方、うん、捉え方ですよね、
はい。
でこれのねちょっとねこんなところがあるんです。前半の続きですけど、生きがいと焦らなくていい、
はい、
まあ、我々生きがいなかったらもう本当にもう仕方がないみたいな言い方しますけどね、こんなことを言ってる人もあるんですよ。その60歳から人生を楽しむ孤独力という本で、
はい、
大和書房から出てる本ですけどね、
はい、
これも文庫本ですわ。
あ、はい、
これは700円プラス税で大和書房というところがあって、まあ、年を重ねると誰でもこの先何を生きがいにしていけばいいんだろうという思いがまあ普通持ちますよね。でそしてまた生きがいを持たなければとかもっと楽しまなければいけないという自分自身を追い詰めてしまうというのかな、はい、まあ、ある脅迫観念みたいなもので取り憑かれることがあるんですよね、
はい。
でまあ、我々普通生きがいとか楽しい人生という言葉にどんなイメージを持つのかということを考えてみますとね、多くの人に期待されて活躍する自分をイメージする人もありますし、それとも旅行とか趣味を存分に楽しむその優雅な自分、例えばあの豪華客船の旅をしたいとか、昔トワイライト
エクスプレス、はい、
あの電車だから切符が取れなくて大変な人もありましたけどね。
そうでしたね、はい、
あるいは秘境地の温泉とか、
ね、
あるいはグルメ旅行とかね、まあ、要するに生きがいとか楽しい人生というと大勢の人に期待されて活躍する自分をイメージしたり、旅行とか趣味を存分に楽しむ優雅な自分をまあ想定したりすることがあるんですけど、あるいはその孫とか子供に囲まれた団らんの時間を想定する人もありますよね。しかしね、この保坂という精神科のお医者さんは、
はい、
生きがいとか楽しい人生というのはもっと身近ですぐ手の届くところにあるものだと考えているというふうにおっしゃってますわ、
はい。
なぜならばね、誰もが簡単に手に入れられないものならそれは世の中みんな不幸な人だらけだ簡単に手に入らない人が多いですよね、はい、実際はね。だからやっぱりもっと身近なところにある幸福、楽しい人生、生きがいというものはあるはずやということですよね、
はい
はい。で周りを見渡すと分かりますけども、例えばその毎日がマンネリだとか生活が楽でないという文句を言いながらもみんなそれぞれにまあまあそこそこ生活、まあ、今はちょっと厳しい状態が続いてますけどね、はい、
ちょっと特別ですねコロナでね、
コロナでね、はい、生活を大抵の人は送ってますよね、まあ、先ほど言いましたね、今はちょっとあの大変な人が多い、増えてきましたけど、
はい。
でその日の食べ物とか住むところにもこと書いているような人はめったに、まあ、実際お目にかかりませんよね。
うん。
でそもそもその生きがいというのは生きるに値するもの、そもそもということというふうにこの保坂先生はおっしゃってますよ、
はい、
生きがいというのは生きるに値するもの、生きていく張り合いや喜びといった意味の言葉なんですけれども、生きるのが辛くてたまらないとか早く死んでしまいたいと思った人、そんなことを思っている人は毎ほまあほとんどいない、まあ、あったとしてもごく少数ですよね、うん、そういう人は別としてごく普通に生活している人は十分にも生きがいを持って生活しているんではないでしょうか。小さな生きがいですけどね、
はいはい、例えば明日の予定とか、
そうですよね、
明日の楽しみとかってことですね。
そういうことですね、うん、要するに 人生をもっと楽しもうというフレーズをたびたび耳にするけれども、それは結局商品とかサービスのを売るための、あるいは買わすための言葉なんだと、はい、まあ、確かに言われてみればそれに踊らされているという可能性もありますよ ね、
そうですね、
人生もっと楽しまないかんなんだ、ね、つまりそのメディアからそうした言葉がひっきりなしに発信されるので、無意識のうちにもっと生きがいを持たなければいけないのではないかと思ってしまうっていうかな、はいはい、あるいは自分はもっともっと人生を楽しめるんではないかというふうに、
はい、
まあ、焦り焦燥感を抱いてしまうこともあるかも分かりませんし、先ほどから繰り返し言ってるように脅迫観念に取りつかれているかも分かりませんわ。
うーん、楽しめるのではないかっていうのはすごくこうキーワードとしてありますね。
そうですよね。あー、もっともっと楽しいことがあるはずだとかね
うーん、思ってしまうようなこう誘い文句があふれてるっていうことですね。
そうですよね。でしかしね、あの穂坂先生はね、
はい、
基本的に人間にとって必要なものは衣食住だけだと。衣食住が十分に足りたらね、
はい、
食う寝るところに住むところなんてよく言われますけどそれがあればもうそれほど心配はないと思ってくださいねというふうな、そういうことをおっしゃってますよね。だからそういうあのもっと人生を楽しもうとかね、
はい、
いうのは要するにコマーシャルメッセージと受け止めた方がいいんではないか、まあ、これも確かにその通りですよね。興味ある反省する点があるかもしれませんよね、なんかそういうあの物を売るため、商品とかサービスを売るためのそのなんか言葉に乗せられてしまっているというような ね、
うん、
そんなことも言えるんではないかと思うんですわ。だから、まあ、人は誰でもその自分と他人を比べながら自分の身を処するということになってるんですけど ね、
一般的にはね、お隣の芝生が、ね、青く見えるんですよ ね、 ね若い時は特に
そうですよね、人と比べるというね、
はい、
でこれはまあ人間の差がというのかな、ある意味習性と、あるいは本能と言ってもいいかもしれませんね、人と比べるというのは、ね、
はいはい、
まあ、心理学では人と比べるというのは自分の考えが正しいかどうかをチェックするために人が気になるという、自分の幸せを確認するためにね、よく言うんですけど、周りの様子を伺いながらその手どの程度まで自分をその軌道修正していくかという、まあ、正していくかというこのバランス感覚は非常に大事ですよね、
はい、
円満な人はそのバランス感覚が優れている人と言ってもいいかもしれませんわ。適切にうまく人と比べて、ところがね、問題はこの比べるという程度が問題でして、人と自分を比べすぎるというのかな、はい、そういう姿勢が大体不幸のもとになってますわ例えば人と比べすぎると、あの自分より低い人と比べる場合よりもやっぱり自分のより高い人と比べようとどうしてもしますからね、自尊感情が低くなりますよね、
はい、
自分はどうしてこんなんだろうと思うと、すると自分はダメ人間だと思ってしまいますよね、
はい、
その時にはそういう劣等感から我々よくあることですけど、人を妬んだり、うん、羨ましいと思ったりする、はい、なってしまいますよね、つまりその他人と自分を比較するのは自信を失わない程度にとどめることが大事だと思うんですね、
はい、
ほどほどにということ、まあ、逆に全然人のことは一切気にしない姿勢も多少問題はありますわ我が道を行くという人もねその程度のもんだと思うんですけどね、でお話したようにその私はこれでいいんだという I'm good enough というのでよく言うんですけど、
はい、
これもうこれでいいんだというね、
要
するにそういうふうに思うこと、あるいはそういうふうに思うように努めることが大事だと思いますよね。だから人と比較しすぎると不幸のもとになるというのは確かに言えると思うんですね。特にその自信のない人とか不安の高い人はこの I am good enough、 これで私はこれでいいんだと自分に言い聞かせることによって心のバランスとかあるいは幸せ感が蘇ってくると言えると思いますね。こういう気持ちをまあどっかでことを持つということも大事だと思うんですよね。で要するに幸せの価値というものは 人が他人が決めるものでもないし、第三者が判断するものでもない、結局私がこれでいいんだと思ったら、それが自己肯定感であって幸せを感じることにつながっていきますわ。だからいつも人と比較して、あの人はいいな、私はどうしてこんなんだろうというふうに思うと、比較しすぎるとね、不幸になるばっかりだと。これでいいんだという、
キリがないですよね、比べてるとね。
だからもう身近なところにあって、自分の心の持ち方次第ということも言えると思うんですよね、はい、でこんなこと言う人ありますが、幸せはその探し回って掴み取らなくても、誰の心の中にもあると、ものは思いようというんですかね、
はい、
そういうこと、そういうことも言えると思うんですね。で言われてみると、その若い頃というのは人と競争するというのか、競り合って優劣をつけた方がまあ良いというのか、まあそういう生き方をしますよね。ところが50歳になり60歳になって、その第三の人生に入りますとですわ、改めて自分と向き合うというのかな、自分はこれでいいんだと自らを肯定して、自分の中から幸せを見つけ出す努力をすべきだと、ではないかと思いますね。だから先ほど言っておりますように、幸せの価値というのは人が決めるもんでもないし、第三者が判断するもんでもない、結局自分の心の持ち方だということが言えると思うんですよね。で要するに自分らしい生き方について、第二の人生の頃から少しずつ、まあ、考えておくことが大事ですよね、
はい、
第三の人生を迎える前にね、第三の人生こそ本当に自分らしく生きることができると言ってもいいかも分かりませんわ。
ある意味縛られるものがないですよね。
そうですからね、
さっきおっしゃったその幸せを決めるのは自分の心でいいわけですから。
そうですよね、そういうことですよね。だからまあまあいいかと思うことね、その気持ちも大事ですよね、まあいいかと、要するにあまりこだわらないということですよね、そういう、まあ、執着心を持たないということも、こだわるというのは執着心を持つ、はい、執着するということですからね、だから先ほどから今回の話のように、前向き積極的にこだわらない生き方をしてもいいではないかと思いますわね。で、そういうことを考えますと、五木さんの孤独のすすめの本の終わりにというところにね、こんなことが書かれてますわ。で、回想のすすめ、昔のことを思い出す、はい、思いにふけるというね、回想のすすめというところで、過去を振り返るのはむしろ後ろ向きだ、ごめんなさい、むしろじゃなく、後ろや、過去を振り返るのは後ろ向きだ、あるいは体系的な、体系的って難しい言葉ですけどね、
難しいですね、
はい、尻込みするとか、新しいものを積極的にこう取り入れようとしない、後ろ向きだとか、過去を振り返るというのは後ろ向きだとか体系的だと批判する人がいます、まあ、よくそういうこと言われますよね。高齢になっても前向きに生きよう、それが元気の秘訣だという意見を少なく、そういう意見もです、そういう意見も少なくありません。しかし高齢者の場合、前を向いたら死しかありません。
いや
確かにそうですよね。それよりはね、もっとあの時は良かったとか、幸せだったとか、楽しかったとか、面白かったとか、さまざまなことを回想するというのかな、そういった方が、回想してそういう昔のことをなぞっていった方がいいというのは五木さんの考えですわ、要するに前向きに積極的にと言われてもなかなかできない人にとってはちょっと気が楽になる話ではあると思うんですよね、だからその回想するという、過去を振り返るというのは後ろ向きだという、はい、必ずしもそうではないという五木さんの考えは積極的に生きられない人にとっては参考になる話ですね。
そうですね、30年40年前の自分をこう振り返って、なんか一声かけてあげたい、ね、はい、例えば悩んでる時だったら、はい、なんか一声かけてあげたいし、人生捨てたもんじゃないよって言葉を、ね、言ってあげたいような、そんなこうやり取りを頭の中でしてると、 結構楽しいんです
よね。そうですよね、だからやっぱりその豊かな人生というのは一つだけではなしにいろんな生き方ができるということですね。
そうですね、
まあだからその大抵はそのどっちか真ん中辺にいる人が大部分ですけど、積極的になろうと思えばなれないこともないけれども、まあ無理してなる必要はないかもしれませんわ。むしろその伊月さんのような考えになった方が気が楽というのかな、そういう生き方もありますよね。あのまあいいかという気持ちですね、これは諦めではないと思う。
そうですね、はい、
そんな気持ちで生きていくという方法もありますということですよね。まあ、今月はこれぐらいにして、はい、また来月なんか話題を作ってきます、は
い、ありがとうございます、毎月一度第4水曜日にお話をいただいてます。人生100年時代を迎えて60代後半から70代80代90代老後でもなく余生でもなく第三の人生としてこの豊かに過ごすというのはいろんな形があるというのを今日もお話をいただきました。心理学の面から紐解いていただいたお話は、毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前守先生でした。ではまた来月もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
そして、今日のお話は、ハニー FM のホームページにアップされますのでぜひアーカイブでもお聞きいただけます。来月は4月28日水曜日3時10分からお送りします。来月もぜひ放送お聞きください。